お父さんあの日にハピネスチャージしてないじゃんみたいな。
みんなにハピネスをチャージしてあげようみたいな。
チャージしてあげようみたいな。
なんか話題になってたよね。コンビニかなんかで合言葉を言うとチケットだからなんかもらえるよみたいな。
は
い、
あ
ハピネス注入とか。
ああ。
なんかさっき聞いたことあって。
それはこのハピネスチャージプリキュアの企画みたいな。
企画でなんか買う時とかなんかでハピネス注入みたいな、
うんうん、
あの。キーワードを言うとなんかおまけになんかつけてくれるよみたいなキャンペーンをやっていて、大きいお兄さんがハピネス注入って言うんじゃないかというみたいな感じだったけど、本当まあ十何歳以下の女児向けということで、そんな話だったんだね。
そんな10周年記念にちょっと実際話すハピネスチャージプリキュアが終わりまして、でこっからですね、だんだんもう今に近づいてきます。皆さんの記憶も新しいかなというところ。
ああ、うん、ここら辺はもうかなり近いな。
近づいてきます。じゃあ次12作目、
いわゆるジャンルもの感がすごい
増えてくる。この辺から、あのまあおっしゃる通り、もうモチーフにがっつりっていう感じが、
モチーフ縛りね、
縛りが、はい、じゃあいきます。12作目、GO プリンセスプリキュア。
GO プリンセス GO は載せてますね、やっぱり。
GO レッツゴーの GO が載せてますね。略称がねこれいっぱいあるんです。ゴプリ、
ゴプリですね。
ゴプリ、
ゴプリ、
プリプリ、
プリプリ、
プリンセスプリキュアだから、姫プリ、
姫プリなんか嫌な感
じ、怪しくていいね。
姫プリちょっとなんか
怪しくてソフっぽいじゃん、なんか
ちょっと水商売なんです
よ。一番ねダイヤモンドだねってこと
です。プリプリ、プリプリ、はい、これは忍者4人ですね。
なるほど。
で、主人公たち、紹介します。主人公、春の遥か、キュアフローラ、カイドウミナミ、キュアマーメイド、天の川キララ、
その名字にその名前つける。
キュアトゥインクル、
キュアトゥインクル、
赤木トア、キュアスカーレット、
かっこいいじゃんこれ。
っていう4人になってます。でこれはですね、最初3人で、まあ後から
1つのパターンね、
ジョイント式のパターンですね。はい、じゃあ、ゴープリンセスプリキュア、まあ、ゴプリの、じゃ あ, あらすじを紹介いたしますと、はい、妖精などさまざまな種族が暮らすホープキングダムは、いわゆる今回の妖精界ですね。
妖精界、はい、もうちょっとここら辺は、基本形通り
です、ね、基本形通りですね、人々の夢を扉の中に閉ざし絶望に染めてしまう闇の勢力ディスダークに支配されていた。
ディスダーク、
もう支配されてるパターンです、
ね、ああ、なるほど。
でこのハルカたちは、プリンセスプリキュアを探すべくこの世界にやってきた妖精と出会い、プリキュアを探しホープキングダムを救うことになると、まあ、いつも の, あの助っ人体制です
ね。助っ人体制ですね、戻りましたね。
このホープキングダムを救うには12本のドレスアップキーを集めディスアップ
を取れば、おもしろい様子が出てきたよ。
しのぎの匂いがしたね。
しのぎの匂いが、まあこれもまたほら集めて倒す要素なんで、まあここのテンプレというか、いつも通りですね。
そうですね、
はい、で、強さ優しさ美しさを兼ね備えた真のプリンセスになり世界を救うというプリンセスプリキュアの使命を胸に、はるか、そして仲間となる生徒会長の、カイドウミナミ、中学1年生にして人気モデルの天の川キララの戦いが始まるというところですね。主人公以外の、まず2人出てくるんですよ、主人公の、春の遥かがまず妖精と、まあ、出会うというパターンですね。その後生徒会長の、カイドウミナミ、あと中学1年生にして人気モデルの天の川キララ、この天の川キララっていうのが、おじさんたちにはお兄さんたち大人気です。
そうなんですか、
はい、なんかエロいんです。
なんか源氏な感あるなと思ってましたけど、
ちょっと中1の割にはやっぱり読者人気モデルやってるんで、かなり美人に描かれていると。
ああ、なるほど、ちょっと大人の世界知ってる感があるんですかね。
もしかしたら
あるかもしれないですね。
ジュニアアイドルのや
つ、そこまで振り込みますか。
それはないです。変な IV 出したりはしてないです。イメージビデオ出したりはしてないです。モデルですから。今回モチーフ、プリンセスやお姫様、まあもうタイトル通りですね。 変身後の衣装や髪型があの絵本のいわゆるお姫様
クリンクリンな感じ
クリンクリンのひたひたの感じいかにもなお姫様になってるんですね。ちなみに主人公たちの名前は陸海空で入ってるんですよ。春の原のの、春の春か、海道みたいなで天の川明だと。
陸海空で陸と海があの仲が悪いとかそういうことない。
あ、それはあのあっちです。あの自衛隊というか旧日本軍というか。
大体よくある
話ですね。他の連中と海の連中。
そうそう。で空は新しいだけにちょっとトンパチみたいな。
ちょっと通用しねえみたいなこれ
まで、うん、あなるほど陸海空です
陸海空でまあこれあの本当に2シーズン前なんで、うんここまでです。基本的な説明はここまでにしときますと、
うん、
で、ちょっとこの作品の特徴っていうのを1個、
うん、
1個大事な出来事がありました。
はい、
はいはいうん、ストーリーとは一切関係ないです、
うん
はい、プリキュア水着解禁革命がありました。これ
あ今までなかったの、
はい、このプリキュア水着問題っていうのをちょっとお話しします、う
んはいジュニアアイドルに水着革命が起きる。
革命が起きる、
うん、
プリキュアと水着はもうこの10年間にわたる長いこう戦いの歴史があったんですよ、
うん、ああそうなんですか。
まずプリキュアって子供が親と娘で安心して見られるようにっていうのがすごい大事なんですよ。
まあ基本そうです
よね。そうですね、うん、だからそのために水着とかパンチラとか性的な要素っていうのは一切排除して、
ああ
水着もダメなんです、
うん、
でそのそれがどうなったかっていうと、
うん、
海に行くけど水着にはならないっていう展開が延々と付けられて
きます。海見るだけみたいな。
そう。
海で遊
ぶ。遊ぶとか。
水浴には行かない。
行かない。水に入らない。水着にならないから、
うんうん。特別な宗教の人たちみたいに見える。
やっぱりそう。
肌が弱い子。
だからやっぱちょっと違和感あるでしょ。
うん、
でちなみに初の水着描写は、うん、あるにはあったんですよ過去に。
う
ん、でそれはフレッシュプリキュア。
フレッシュ。
フレッシュプリキュア、
うん、シーズン6、
シーズン6、うん、
お姉さん風のやつね。
そうですね、
うん、
でフレッシュは、
うん、
あの仲間の一人青のミキキュアベリーっていうのが、
うん
モテるっていうキャラだったんですね。美人で、
あ
で彼女が競泳水着姿でプールで泳ぐシーンがあって、競泳水着、
うん、
これに抗議が届いちゃったっていう話なんですよ。
マジで
水着そのものより、うん、周囲の男たちがその水着姿のモテるミキを、
うん
こうハートマークみたいになったりうわ可愛いみたいな目で見るのがまずいんじゃなかったのかっていうのはもう性的な要素。
あー
うーん
で、まあ、今話したようにそのミキにはセクシーな魅力があって男にモテるっていう設定があるよく告白されたりとかそもそもモテる美人っていう
大体そんなこと言うと、ね、大学生と付き合ってる中学生がいるんだからね。
ねえ、もうそれ以上って言ってるじゃない。
いや、それは言わないけど。
うん、それはまあちょっとまあ、あれ付き合ってはないんで、付き合ってはないんで。
モテ要素で、なんか恋愛要素はあったわけでしょ。
でもあれってまあほら、恋愛要素っていうのと、うん、あの不特定多数の男の目を引きつけるセクシーさっていうのはまた違うじゃないですか。
ああ、なるほど、ね
で。それがちょっとあったと。
ああ、なるほど。
で、そのセクシーな魅力があって男にモテるっていう設定は、うん、こう水着姿で例えばザバッと上がってきた男たちがおおって言ったら伝わるじゃないですか演出として。
ああそうね、
それもモテるんだセクシーなんだ、だそれ自体がまずかったんじゃないかってことでだんだんそのモテる要素が薄くなっていったんですね。
ああなるほどね。
与えられた個性が奪われていったわけですね、
うん、も
うモテキャラっていう
のが
ふわっとした子になっちゃうっていうそのちょっと、
うん
そんなこともあったので、
うん、
まあ君子危うくに近寄らずということで、はい海には行けど水着にはならずという、
うん
う
ん、
その厳しい戦いをした中で、
はいはい、おっぱいの大きい子がぼんやりしたシルエットの服を着るみたいな状態になって
た、ね、なったわけですけどで、まあ、あのジョジアニメの時にも話したけど、うん、基本的に胸はみんなもうストーンと下がってたり性的な要素ってないんですよ。
あ
で
高校生もいたけど
、まあ、スレンダーな子でしたから、
うん、やっぱおっぱい要素ない、
ね、おっぱい要素ないんですね、うん、でそれで、まあ、最後に言ってたのがフレッシュの2話ですよ、
うん、
フレッシュ2話
フレッシュ2話
っていう2005年ですね
2005年フレッシュは、2009年
あっ嘘つか2009年
9年から、うん今度2015年、
うん、
になってようやく、ゴプリの第28話、
うん
うん、
ちょうどまあ中盤ちょっと超えたところですね、
うん、
海に行く話があって、
うん、
ついに全員が水着になりました。
普通です。
普通だと思うでしょ。
普通
そう普通に海に行って、うん、普通に水着になる、
うん、
この当たり前のシーンが普通に放送されるまで12以上かかったわけですもん。
プリキュアになるよりも水着になる方が大変、
大変。まあその気の使い方が、まあ、やっぱり女児向けアニメをずっと頂点に続けたその秘訣というか気遣いだったのかなと。でもやっぱり10年経ったら、その倫理観というかモラルの
基準がやっぱ
変わるでしょ。だからそこで女の子だってその水着になるのは当たり前だからっていうその更新をしたのもやっぱりまたこうプリキュアのそのチャレンジ精神というか、
実際そのあれだと思うよ、その90年代アイドルとかで水着になるって言ったらかなりのハードルでしたよ。
水着になるって言ったらそのヌードみたいなことでこう一個登っちゃったなみたいな、
そうそうエロ要素入る
って感じだったけど、っていうあれだけど、
今現役の全然ジュニアアイドルでもさ、なんかグループアイドルでも水着全然普通だもんね。
水着全然ない、
全然あるもんね。なんとも思わないし、
ならないのももクロぐらいじゃないですか今。
あ、そうなんだ。
ももクロだ
そこは。ああ、そうなんだ。
でもまあ全然普通ですよね。水着になった子がゴールデンに出てアイドルやってても全然おかしくない、
全然おかしくないですね、
っていうご時世で、水着もダメっていうのは逆にその、
なんどうかなみたいな、
どうかなっていうのはちょっとあったんじゃないですか、やっぱり。
なるほどね。親の側の感性も変わったんだろうしね、
そうでしょうね、だって放送当時17歳だった子が、親になったりとか、まあそういうあれですから、
水着革命、
水着革命、これはね、プリキュアの中で演出的に大きい革命だったんですよ、水着革命。ただやっぱりその人気モデルっていう子がいたりするので、そういうセクシーを匂わせるような要素は含まれてると思います。
ああ、なるほどね。
綺麗とか美人とか、っていう要素は十分にある作品だと思います、
ね。ありますけども、でもまあこの中で成立する白ビキニでお酌とかそういうことではない。
多田さんそれすごい好き、ね。
すごい好き。
ワグちゃんの
話。ワグちゃんと白ビキニで
お酌。白ビキニでコポランドでお酌
する話でしょ。本当可哀想。しみじみするよね。
あれね、本当可哀想なの。あのシーン。
見てないのになんかありありと思うかも。
見てらんないよね。
なるほど、わかりました。そんな革命があったって
革命があった
意外なところがあります。
まあこれはもう本当に割と最近やったものなんで、気になる方はちょっとまあ直接見てねということで、
なんかここら辺はちょっとなんか親戚の女の子とかおもちゃ持ってんの見たみたいな感じがあった。
ああ、もう本当だから割と最近のあれですからね、記憶も新しいと。さあ、
そして
、ついにですね、13、ちょっと前に終わった。
終わった。ついこの間終わった
やつ、ね。この間終わったやつですね。ほんとついこの間終わった。
これも、まあ、はい、ある意味、ジャンルものだけど、
そうですね。
ちょっと違うところに踏み込んだ感ありました
ね。感がありますね。
はい。
じゃあ、13シリーズ目、13作目、魔法使いプリキュア。
魔法使いプリキュア。は
い、魔法使いって改めて言われると、なんか変な感じです
ね。なんか変な感じする
よね。そうじゃないのって思う。違うんだよね。
ね、妖精界
魔法使いじゃないから
ね。どうぞ、それを一つ超えた先に勉強があったのかと思いきや、なんかちょっと魔女っ子の方に寄せてきた、もう一回寄せてきたみたいな。
なんか魔法少女プリキュアって言われてるような不思議な感じ。
そんな感じ。
プリキュアってもうその大ジャンルには入ってんじゃない
の？そう。それを驚きはありました。
そこ省略して、じゃあプリキュアじゃないのもうこれっていう。
確かに。
っていうのは、それはちょっと違います。
違ったんですね。
そこはさっき、おっしゃったように、やっぱりちょっとジャンル的なものが入っています。
一発ジャンルで。
はい。魔法使いプリキュア、略称は魔法使いとか、魔法プリ。
魔法プリ。
魔法プリが多いかな。
魔法プリね。
で、これは人数は3人です。
はい。3人体制。
最初2人で1人追加の。
ああ。
やっぱり
クラシック体制。
そうですね。ジョイント体制ですね。
ジョイント体制。
で、主人公、朝比奈未来。
はい。
キュアミラクル。
キュアミラクルですね。
イザヨイリコ。キュアマジカル。
わかんなくなっちゃうね、これ。
わかんないね、これ。
ミラクルとマジカルは。
花見琴葉。キュアフェリーチェ。
あ、言ってたこれ。なんか女の子が親戚の中、キアフェリーチェよって言われて、あ、そうっすかって
。
そうなんです。
ミラクルとマジカルはちょっとやめてほしいぐらい似てるんだ
けど。マジカル、フェリーチェ。
ミラクル、マジカル、フェリーチェ。フェリーチェってなんかちょっとあんまり言い慣れない言葉です
よね。そうですね。口なじまない感じありますけど。
さあ、ではあらすじいきましょう。もうすぐ中学2年生になる朝比奈未来、主人公ですね。朝比奈未来は、この世界の裏側にある魔法界
魔法界
からやってきた魔法使いのリコとである
、うん、あ、え、そういうこと、はい、いきなり、
うん、リコは奇跡の力を秘めた宝石リンクルストーンエメラルドを探している。あ、
これがアイテムね、
はい、これがアイテムですね、うん、
そう、インフィニティガントレットというやつ
だ、うん、で、うん、そのリンクルストーンエメラルドを手に入れて、うん、世界の侵略を企む闇の魔法使い、ええ、ドクロクシー、
ドクロクシー
と呼ばれる敵の勢力が登場します、ね、で、まあ襲われて絶体絶命の危機の時に、うん、リコとミライがそれぞれ持っていたペンダントが光り出し、うん、2人は魔法界の伝説に語られる魔法使いプリキュアへと大変身、
うん、
怪物を撃退して危機を脱し、同時にミライの持っている、テディベアもフレに命が宿ったのだったと、はい、で、リコはミライとプリキュアになったことを魔法学校の校長に報告するためミライを魔法界へと連れて帰ることになる。
ダンブルドア、
あの、そうなんです、だから人間界と魔法界がもう分かれてるんです、
うん、
で、まあ魔法界は魔法のある世界は魔法界っていうんです、
うん、
でこっちの魔法のない地球いわゆる人間の世界なんていうかっていうと、はい、ナシ魔法界っていうんです。
ナシ魔法界、魔法がないから、なるほどね、ノット魔法界、うん、
で本作のコンセプトはまあ見ての通り、まあ、魔法使い、聞いての通り魔法使いで、テーマは手をつなぐと、
うん、手をつなぐ、
手をつなぐ、手を取り合うとか、まあ、直接手をつなぐこともあるんですけど、
うん、
人間界、まあ、ナシ魔法界の女の子と魔法界の女の子が偶然出会い手をつなぐことで奇跡が起こってその伝説の魔法使いであるプリキュアに変身するっていうのが最初のあれ
な
んです。
あ、なるほど、やっぱり2人コンセプトは
2人コンセプトですね、
うん、ウルトラマンエースとかバロン1的なやつ、
バロン1的なやつで、その魔法界と人間界の違う子たちが一瞬手を取り合って、うんうん、力を発揮するっていうところに1個コンセプトが、うんうんうん、違う人たちが手を取り合うっていうところが1個コンセプトであるのかなと。
なるほどなるほど。
でいわゆるですね、魔法学校ものであるわけですね、これ
は。
でこれはもうやっぱりある程度パターン化されたと言ってもいいんじゃないでしょうかというのはやっぱりハリーポッター
ね。まあそうですね、ハリーポッター感は今考えるとどうしたっていう避けられないと思い
ますけど、まず魔法学校が出てきて、うん、魔法の杖が出てきて、
ね、
でとんがり帽子かぶってるんですよ。であと持っていたぬいぐるみがしゃべるっていう、この非常に分かりやすい魔法学校ガジェットがたくさん出てくるわけですね、うん、
なるほどなるほど。
でちょっとまたこれで特徴的なのが、
うん、
その人間界と魔法界2つ世界があるんですけど、
うん、
数話単位で交互に舞台が変わるんですよ、う
ん、ああなるほど、うん、魔法界側もあるよって話。
もう普通に、うん、これまでって妖精界って、
うん、
たまに行くんですよ。
出張するタイプ、
出張タイプで、まあここが妖精界かみたいな珍しい感じで行くんですけど、今回はもうメインのストーリーでも交代でやる。
主人公の2人なんですね。
そうですね、うん、そういう感じですね、
うん、なるほどなるほど。
で
電車通学かみたいな感じ。
ああ
なるほど
なるほど。学校の描写っていうのがプリキュアやっぱり多いんですけど、
うん、
魔法学校と普通の学校2つの学校生活をお互いにやるっていう。
大変だな、まあ、塾も学校もみたいな、
うん、塾も学校も行かなきゃいけないっていう。でまあ最初に言った通り、このもう、まあ、言ってもこうプリキュアってオルタナ魔法少女みたいな感じあったじゃないですか。
そうですね、はい、魔法少女の現代的な
現代版と、
うん、
バリトゥード版ね。
そうですそうです、うん、それがまた一周回って魔法使いをモチーフにしてきたっていう逆輸入感、
逆輸入感ありますね。
なんかちょっと不思議な感じが。
それで元々の魔法少女ジャンルが今でも元気に動いてたらそれはまた別だったんだろうけど、
今
はね、そうそうそう、それも内包しちゃった感あるよね、若干ね。
もう変身物っていうところで、いやもうプリキュアが今そこを吸収しちゃってるのかなっていう。
ミラくん、
はい、見てますよ。
あ、そうですか。
ミラくんもあれだね、目が開いてるだけで寝てるね。
見てますよ。
なるほどなるほど、確かにね、それ感じあるかもしれないね。
で、この資料を書いてた時には、うん、その公式サイトに3分で分かる魔法使いプリキュアっていうすごく便利なムービーがあったんですけど、今はちょっとあるか分かんないです。昨日アクセスしたら自動で流れなくなってたんで。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、3分で分かる、それ見たら
大体分かります。
大体分かりました。あ、そうかそうか、
なるほどねっていう。
じゃあ見てみようかな。
でこれがですね、本当につい最近までやってて、
うん、
終わったのが1月29日なんですよ。
先月
終わったわけ、ね、終わったばかりです。
あ、
さあ先月終わったばかりということは、
はい、
今月始まったばかりの
ものが始まったばかり
あるわけですね。
もしかしてそれちゃんと追いかけてますか。
追いかけてます。
あ、そうです
か、はい、というわけで、
はい、
皆さん、あと一つです、頑張ってください。
はいはい、
ついに現在放送中第14作目、
熱々のやつが来ました。
熱々のもう出来たてのやつが来ます。
だってこの間プリあれだもん、魔法使いプリキュアのおもちゃ早速安売りコーナー並んでたもん。
あ、そうそれもすごい
早いよ、う
ん、ノートパソコンだって型番古くなったら安くなるんだもん、うん、
サバより痛むの早いから
。さあ
プラパパ、うん、
はい、そうそう
そう、なんか親戚の子供が言ってた、キラプラパパって、
うん、現在放送中最新作第14シリーズ目ですね、
うん、
タイトル、
はい、
キラキラプリキュアアラモード。
プリキュアアラモード来ましたよ。
来ました。
アラモードになっちゃいましたよ。
作って食べて戦って
みたいな。いいね。それでそのキャッチコピーつけようよ。
キャッチコピーがどこあんの？ちゃんとキャッチコピーとあるの？
あ、そうなん
だ。作って食べて戦って全部ひらがなで。
書いてあった書いてあった
書いてあ
った。
そうなんだ。
その要素入れてきたねっていう。
モード風なの。
プリキュアアラモード。略称。うん、まあこれからっていうかまあ
ついていくでしょう、
なんですけど、
ていくでしょう、
今のところまあプリアラ
プリアラ
かなとか、
うん、プリアラモードと区別がつきません、
ね、プリアラモードがありますね。
まあもしくは多分このあのキラプリもあるかなとはちょっと思いますね。
なるほどね。
で、これは人数は5人です、
うん、
はい、
うん、
プリキュアの人数は5人です。
書いたのか、
はい、で、じゃあちょっと主人公たち読んでいきますね、はい、
うん、
主人公宇佐美一花、
うん、
これがキュアホイップ、はい、はい、で次が有栖川ひまり、
アリス川ひまり、
はい、これキュアカスタード、
キュアカスタード、
ホイップときてカスタード、
うん、
次たてがみ葵、
たてがみ葵、たてがみ葵、
キュアジェラート、
うん、なるほどね、
琴爪ゆかり、
琴爪ゆかり、
キュアマカロン、
マカロン、
はい、健丈アキラ、
アキラ、
キュアショコラ、
キュアショコラ、
はい、
うん、うさぎとかリスとかなんかいろいろ書いてあるの、
いろいろ書いてある、書いてありますよ。これもね、気になるところなんですが、ちゃんと後で、
はい
はい、
ありがとうござい
ます。で、あらすじ読みます、
はい、
中学2年生の少女宇佐美一花は、うん、海外から帰国する母親のためにショートケーキを作ろうと奮闘する。
普通だねここね、
くっそ普通なんです。
くっそ普通の始まり、
くっそ普通の始まり
です、
でそこに空からペコリンという不思議な妖精に出会います。
あの変なところに毛が生えてるやつ、
変なところで、さらにスイーツに宿る、
うん、
キラキラルというエネルギーを狙う悪い妖精も出現します。
そんなアニメあったね、なんかね、
んキルラキル、
ああ違うのか、あそうかそうか、
で次々とそのスイーツに宿るエネルギーを奪って、うん、スイーツを黒い灰にしてしまうんです、その悪い妖精は、
ね、それは困りますね。
あ、でもまあしょうがないかって思うのいいじゃない。
ダメになっちゃったかな。
ああもうしょうがないじゃない。
業界っぽいね、スイーツを黒い灰にするって、
あ
役に立たないことやっていくっていう。
でそんな中、
うん、
母親への思いが詰まったショートケーキが完成した直後、一花は、
うん、
キュアホイップという、ここすごいですよ、伝説のパティシエと言われるプリキュアに覚醒する。戦士は
戦士消えましたね。
戦士
消えました。大体伝説のプリキュアとかだったんですけど、
今まで
パティシエになっちゃった。パティシエの方メインになっちゃったっていう。
でプリキュアとなった一花は、
うん、
世界や人々を元気する源でもあるキラキラル、まあ、スイーツのエネルギーですね、を悪い妖精たちから守ることも決意する。でそれでまあ他の仲間たちも覚醒してって、
うん、
そのスイーツ好きという共通点を持つ5人の物語が始まるというところなんですよ。で
共通点も緩い、
緩い、
目覚めも緩い
し、
で、モチーフ、
はいはい、
まあ見ての通りそのパティシエとかお菓子なんですけど、もう一つあるんですよ。アニマルが入って
る。そう、さっきね、言ったよね。
もう一個役が乗ってんぞ、みたいな、
ね。そうそう、配役の横に書いてあるんですけど、うん、ちょっと言いますけど、キュアホイップは、ウサギなんですよ。
ウサギ、ほう。
で、キュアカスタードはリス。
リス。
キュアジェラート、ライオン。
うん、
キュアマカロン、猫、
うん。
キュアショコラ、犬。
うん、
ということで、これはですね、
うん、
アニマルスイーツ。
っていうアニマルスイーツ、新しいジャンル出てきたよ。
スイーツとアニマルがモチーフになってて、
うん、
アニマルスイーツでデコレーション変身、
うん、
スイーツ大好きパワーで戦う5人のプリキュア、
複雑だよこれ。
やっぱり
あのね、
あの犬好きのおばちゃんとかさ、いや、うんちまで可愛くて食べちゃいたいみたいなこと言ってたりするけど、
そういうことじゃない。
アニマルスイーツ
直接的直輸ですね。
あそれはあのプリキュアじゃなくてあのピンクフラミンゴです。
あそうガブガブ
ガブ
ギュワーっていう。は
い、でね、まだちょっと始まったばかりなんですけど、うんはい、アニマル結構力技でガッチャンコチした。
あそうなんだ。ニコイチ感がすごい。ニコイチ感。
足し算してきたな
っていう。さすがにちょっとスイーツだけで押せんだろうみたいな。
っていうところはね、ちょっとあったのかもしれないですね。例えばプリキュア変身した後のモチーフがそれの動物っぽさがちょっと入ってたり、
うん、
あるんですよ。で、
うん、
ちょっとこれ理解しがたいのがあるんですけど、うん、予告のあれとか見ると、うん、プリキュアの説明で、まあ、あの宣伝の PV とかあるじゃないですか。
ありますね。
ウサギショートケーキのプリキュア、キュアホイップ。
ウサギショートケーキ。
ごちゃごちゃで情報が。
ごちゃっとする。
ウサギショートケーキちょっとわかりづらい。ああ
だからこれ、だからあの、あれなんですよ。ホイップなのか、ウサギなのか、ウサギショートケーキなのか、どれなの？
なんかまとまってないよね。
警察で整理してもらう。整理してから持ってきてもらうから。
なるほど。
なるほど。
リスプリンのプリキュア。キュアカスタード。
もう覚えらんないもん。
でもリスプリンがリスプリンやるもんはないから。
軸が分かんない。
グラッカーな状態じゃない。リスプリン。
だから、あれなんですよ。まあいいや、読みます。
あ、次。
ライオンアイスのプリキュア、キュアジェラート。ライオン。猫マカロンのプリキュア、キュアマカロン。
猫マカロン。
犬チョコレートのプリキュア、キュアショコラ。
ちょっとジェスタローの怪人っぽくなっちゃうけ
ど。猫マカロン。
猫マカロン。もの、スイーツの、
カメ
マスーカ的な。ちょっと怪人寄りになっちゃってますね。
一回整理すると、まず、キュアホイップ、
キュアホイップ、キュア
ウサギ、
キュアホイップ
でわかんない。そこで一個置いちゃうから、はい、ね、
ちゃうから。キュアホイップとウサギで、
うん、
でショートケーキってほらホイップクリームじゃないですか。
はいはい、
そこ
は
大丈夫で、うん、
そこは大丈夫でしょ、うん。で、リスプリンのプリキュア、
じゃあリスがいらないんだって。
キュアカスタードだから、うん、
プリンでしょ。
リスがモチーフになってるわけ、カスタードと、うん、だからリスプリンがここで生まれてくるわけ。っていうことで言うとやっぱキュアジェラートも。ライオンでライオンアイスだし、キュアマカロンも猫で猫マカロンだし、
あ、わかんねえ、もう
キュアショコラも犬で犬チョコレートだから、お菓子はないわけ、何にも
いらねえ、動物がいらない、動物だけいらない、
どう聞いても言われ怪人大百科の写真たくさん並んで、さすがにこういう写真が置いてあって
犬チョコレート
それしか思い浮かばないんだよね。
やっぱり猫マカロンが強い
です、ね。猫マカロンが強い。
怪人猫マカロン。
怪人感すっごい強い
んだよ。耳はマカロンなんだろうね。
俺はね、マカロンに猫の頭とか手足がくっついてるかな。
あ、そうなんだ。俺ここら辺にマカロンついてる。
これか、これか。
並んで。
あ、
なるほどね。
アニマルとスイーツをそのままもう足すというその姿勢。
う
ん、僕はね、この飛ばしてる感じはね、結構好きです。
そうです、
ね。これいいんじゃないですか。これなんかもう片方行かれてますよね。これね。
ちょっと来てるんですよ。
まあね、プリンセスとか魔法使いとか、うん、一点集中で押していくジャンル、うん、一個縛りで押していくっていうのが今のプリキュアのシリーズの、
ね、そうですね、ここ先の特徴です、
ね、一個に絞れなくなるっていうね、推理、
うん、動物がここまで話とか全部見てると、
はい、
スイーツの話しかしてないじゃないですか。
はい、そうですね、
基本的にモチーフもあらすじも全部スイーツじゃないですか、
うん、
でそこにアニマルが
アニマル
どれだけこうみんなに納得させられるか、
納得させられるか、もしアニマル受けたらそのしれっとアニマルにこうシフトしてく
る、ね、
ジューレンジャーみたいなでもあれちょっと気になるのはこれ声優気になりますね、これね、
はい、声優情報もちょっとだけ書いてあるんですけど、うん、まあ、普通の声優さんも参加してるんですけど、
うん、
主人公の子がですね、うん、三山カレンさんという子です、ですね、うんうん、子役から活動してて、まあ、俳優声優としてまあすごくキャリアの方なんですね、
うんう
ん、はい、でもう一人ですね、有栖川ひまりっていうキュアカスタード、
は
あ、おなじみリスプリン
おなじみリスプリン
の声優さんが、
はあ、
福原遥さん、は
あ、
クッキンアイドル曖昧マインのマインちゃんです。
マインちゃんですよ。
マインちゃんか。
マインちゃん18歳になりました。
そうです、もうそんな
大きくなりました。水源さんね、今活躍してる水ガールです
よ。なんとかなんとかアラモード
アラモードです。
これいわゆるあれでしょ、なんだっけ、キュアムーンシャドウじゃなくて、なんだっけ、
ムーンライト、
キュアムーンライトでしたっけ、いわゆるなんか元からピンで活動してた歴のあるプリキュアみたいな
感じで。繋げていいよそこ。
あ、元クッキーアイドルとして。
クッキーアイドルとして。
まゆちゃんの枠から繋いじゃっていいわけ。
それはちょっとまずいんじゃない
か。それはダメ。NHK 的に NG。
それだったらもうこれ、エクスペンダブルズみたいな。
徐々に。
徐々に。
みんな、あの、
料理番組やってた。
料理番組のご紹介みたいな。なんか、ドイマサルとか。
面白い。
面白い。ドイマサル。
レミが強い。最強のレ
ミ。レミ。
いやいや、イモリ・イクエと。
イモリ・イクエと。あと東千鶴と金子の棒が、
なる
ほどね、金子の棒、
金子の棒、わしゃぞーしようぞ
ー、最終的にあいつが勝つ、
面白い、
いい
よ、
それ見てな、
見たいな、憑依型でやってほしいね。
レミはあれキュアピース枠みたいな感じでしょ。
あ、レミはレミ出たらもうなんか終わっちゃう感じ。
終わっちゃう可能性ありますね。ああ、
なるほど。
いやいや、もうすでに今ちょっとね熱い感じ、かなりの瞑想感を深めてますねこれね。
ごちゃ混ぜです
ね。ごちゃ混ぜですね。
いろんなもの入ってる。
うん、
見たくなりました。ガゼン。
あれなんだ、あの作って食べて
戦って元気と笑顔をレッツラ混ぜ混ぜ
混ぜ混ぜ、テーマなんだね、ぐちゃぐちゃにしちゃうよって、
まあ作品時代からね、
混ぜ
てヒヒヒヒヒ
ヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ
で今回は、まあ、うん、プリキュア伝説の戦士じゃなくても伝説のパティシエ
になっちゃって、方向間違えちゃった、うん、
で変身時の決め台詞も、
うん、
例えば、うん、知性と勇気をレッツラ混ぜ混ぜキュアカスタード出来上がり、
うん、
お菓子作ってるわけですね、もうね、
レッツラ混ぜ混ぜ
で、うん、この知性と勇気をっていうのところと、うん、あとキュア何々ってところがみんな変わるんですよ、
うん、
レッツラ混ぜ混ぜと出来上がりが全共通で入ってる、
ああなるほどなるほど、
完全にだからここはもうパティシエ要素ですよね。
なるほどね。
でですね、昨日まあ僕ずっとサイトも見てたんですけど、
うんうん
うん、1話に1つですね、うん、アニマルスイーツを作ってるんですよ。
アニマルスイーツ。
アニマルスイーツ。
そう、なんか
怪人を作ってるんです
よ。アニマルスイーツ怪人を。
怪人猫マカロンも。
面白いじゃないですか。
で何してるかというと、うん、レシピとか作り方の詳細を公式サイトに載せてて、分量これで手順これっていうの写真付きで載っけてて、でさらにその早送りした動画も載せてるんですよ。
おー、すごいすごい。
で1話のうさぎショートケーキ、これ実際に作り方サイトで詳細に載せてるんです。
すごいすごい。
で2話のリスプリンも載せてる。で3話はライオンアイスですよって予告が来てるわけです。っていうことはこの後出てくるのは当然ネコマカロンというチョコレートが
来ます、
出てくるはずなんですよ。
デストロの会社
でネコマカロン
ハサミじゃがマジか、楽しみじゃねえか。
楽しみでしょ。で、うん、ウサギ、リス、ライオン、猫、犬までは、うん、5人のプリキュアだから、まあ分かるじゃないですか。うん、6話目から、一体、
う
ん、
どうする
か。どうするか。なんか、アニマルスイーツで来るのか、
うん、
普通のスイーツを作るのか、
うん、
全く関係ないところは飛ばしてくるのか。
5話でネタ切れですからね、これ、ね。
そうですよね。
うん、
例えばゴリラミルフィーユとか。
ゴリラミルフィーユいいっすね。
いいね。
作るのか、
うん、ゴリラモンスーンかか、うん、
なんかそういうところもね、うん、ちょっとねもう気になるんですよ。
気になりますね。
そうね。
ぐいぐい引っ張られますね。
うん、で作り方のあれは本当にちゃんと載ってるんで、
うん、
でちゃんとこれスイーツの監修がついてるんですよ。
あ、はいはい。
福田純子さんっていう料理家の方が、
聞いたことあります。
うん、
こうスイーツのあれではねすごく有名な方で、うん、まあ、他のもちろん。スイーツ以外のお料理の本も出してるんですけど、うんうんうん、全部でね出版してる本で30冊ぐらい料理本出してるんです
。ああ、相当出してます
ね。相当出してる方、うん、でこの方がちゃんと監修して、このうさぎショートケーキを作ったり、
うん、本格的ですよっていうことをね。
そうです、本格的なあれをやって、うん、お菓子もちゃんと本格的にやってますよっていう要素があって、で今現在これ収録してる時点では、うん、まだ放送されてるの2話なんです。
ああ
リスプリンまで、
ああ
リスプリンまで、
リスプリンまで、
リスプリンまでで、
うん、
ライオンアイスすらまだなんですよ、
うん、
だからもう見るならもう今だ、
今だ、
まだ間に合う、
乗るなら今だ、
うん、乗るなら今だ、
6話目でしょ、見るなら、
そう見るなら6話目の動向をとにかく気にしろ、
気にしろですね、
で何が出て
くるの、犬チョコ以降ね、
犬チョコ以降が、
うん、
で、 プリキュアとかってこれ長いシリーズのものって最初の方見逃すとみんなついてこれなくなっちゃうからそこのケアを結構するんですよ。
あ、なるほど。
例えばそれこそ3分で分かるを出したり、うん、1話だけは見られるようにしておきますよとかっていうのがあるので、うん、
全部乗ってくださいと
乗ってくださいっていうので、うん、今乗りやすいところにいます非常に。
あ、
なので皆さん、
ね、
ぜひねこのちょっとカオスに突入しかけている
プリキュアの新時代を
新時代をプリキュアアラモード
一緒に見てくれ
ってアニマルスイーツの神髄を
神髄を
そしてこの口に出したくなる、リスプリン猫マカロン
猫マカロンいいわ
猫
これ好きだ
募集したいですよね、俺の考える猫マカロン
猫マカロン
怪人スイーツシリーズ